んにちは。いよいよですね、田中ガバナー年度、1ヶ月を切りました。それで昨日はですね、会長エレクト、幹事エレクト、それから増強委員長、この3名の方がもう次年度の会員増強セミナーに参加されたと思います。もう次年度も、動いております。その中で、去年の暮れぐらいですか、プログラム委員長と話をしまして、一回、まあ、今クラブではクラブ研修リーダーという役職なもんですから、タクワぐらいしなきゃいけないよねという話はして、じゃあお願いしますというところまで話は言ってたんですけど、なかなか時間が取れなくてですね、再度また55周年、記念の少し前に6月9日が空いてるからということでですね、まあ、演目としては、地区の副幹事のが何をしてるかよくわからないと聞かれるんだけど、何をしてるかよくわからない、だからその辺を話をしてほしいというふうに言われたんですが、まあ今来週の水曜日ですか、規制審議会の報告会があります。この規制審議会は、なんていうんですかね、ロータリーの立法機関で、ルールがここで変わるという3年に一遍開かれる非常に重要な会議なんで、これの話も少しはしなきゃいけないだろうということで、15分規定審議会の話をしまして、それから15分、プログラム委員長の地区副、まあ、幹事副幹事の役割と責務をお話をしたいというふうに思います。まず規定審議会の話ですけど、まあ、ちょっとあれ何て言うんですか、パワーポイントがうまく動かなくて、みんな見て注意されてた方は全部見れたと思うんですけど、4月に行われまして、この今日の月審とですね、皆さんにお配りしてある月審ですね、ここに後藤代表議員の話が載っております。それから先週配られた、このロータリーの友にも二上編集長が記事を投稿されております。読んでいただけた方は、まあ、ある程度の知識があると思いますけど、一番の何て言うんですかね、問題点というのはこの柔軟性という例外規定の導入ということでございます。その次、これはですね、2つの項目、例外と出席に柔軟性を認める件、それから会員身分に柔軟性を認める件、括弧して職業分類ってありますけども、初めは職業分類も入っていたんですけど、職業分類まで、柔軟性を認めちゃまずいだろうということで、直前になって、これを取り消したと。この2つの例外事項はいずれも RI の国際ロータリーの理事会からの提案なんですね。でここで一番問題なのは、ただし標準ロータリークラブ定款の全ての内容に例外規制が優先するというわけではない。この定款ですね、定款は変わりません。定款は変わらないんだけれども、最速で例会と出席に関してはクラブで独自に決めていい、また会員身分に関しても独自に決めていいということで、この辺5月の26日ですね、次年度のクラブ協議会があったときに、豊島先生から質問があったようでありますけれども、まあ、僕が地区に出て、この6月で満丸7年になりますけれども、2010年のこの規定審議会のときも、この出席と、に関してですね、例会と出席の規定に関しては 大幅に変わるという噂が流れておりました。で、これをどういうふうに考えるかっていうことが一番重要だと思うんですけれども、そのまま考えれば、月に2回で例会はよくなりました。最低2回やればよくなりました。なぜこのようになったか、これに関しては、後藤さんの方から説明、後藤代表議員の方から説明があると思いますけれども、こうした柔軟性なしには、今後ですね、会員基盤の減少、高齢化が続くというふうに書いてあります。ありますけれども、私がこう思うにはですね、実際はそうじゃないんじゃないかと。海外でメイクアップをされた方、小林君なんかはよくお分かりだと思いますけども、イタリアなんかに行きますとですね、ダイレクトで見て霊界だと思っていくと結構やってないこと多いんですよね。で、今でも調べたわけではありませんけれども、公開に言われていることにインドなどはちゃんと霊界 の定款の規定通りクラブ霊界を開いていないんじゃないかというようなこともございます。おそらくこれが圧倒的多数で可決された、また ROA 理事会から提案があったということですから、多分ですね、もう実際には例会を毎週定款通りにやってるクラブっていうのは少ないんだろうなと。それでさりとてそういうクラブを ROA の規定に背いているからといってですね、除名をしてしまうと会員減少してしまう。また将来的なことを見た場合に、先ほど申し上げましたけども、やっぱりロータリー非常に高齢化が、これ日本だけじゃなくて進んで、おりますから、そういうことも含めて、こういう柔軟化という案が出てきたんだと。このように理解をいただければよろしいんじゃないかなと。それで、この柔軟化に関してですね、新しく例えば2781区でも来年、佐野年度といいますか、来年度には新しいクラブが相模原でできるそうです。もう20名、集まっているそうです。こういうクラブなんかは最速を変えて例会週2回にするといえば、これはできるんだろうなというふうに思いますけれども、このいろいろなことは決まりましたけれども、こうしたものをですね、一括として、どういう形でこの体系的にこうルールとして出てくるかっていうのは、実はこの手続き要覧が出てこないとわからないということでございます。ですから、手続き要覧が、英文のものは10月ぐらいにできるんですかね。和文はおそらくインターネットでも11月末ぐらいだと思いますけども、その頃に なった時にですね、これは検討していただきたいなと。で、僕はこの柔軟化の問題よりも、問題なのはですね、こればっかり目がいっちゃってて、変わったところですね、決まったこと、これがあまり言われてないということですね。7月からクラブ運営に関する主要の改正点、この議事録はいいですよね。それからいいですね、次行ってください。それからこれですね、この 16-02 クラブ会計を理事会メンバーとする、次年度から これうちのクラブは会計がメンバーになってますから、これは問題ないんですけども、次年度からは会計を理事会メンバーに理事にしなければいけないということですね。それからもう一つですね、 16-05。今までは CLP 採用してからは勝手にクラブの組織を作ってもよかったんですけれども、こういう指針が出ました。5つの常任委員会、クラブ管理運営会員増強、広報、ロータリー財団、奉仕プロジェクト、この辺はですね、茅ヶ崎クラブを見ますと会員増強と広報は確か常任委員会になってなかったような気がします。次見てください。それから、クラブ入会金廃止するはこれは当クラブはあまり関係ないですよね。じゃあ次行ってください。霊界取引規定を改正する件、これがやっぱり霊界のことで出てきていまして、これは確実に、定款で、謳われることになります。これは7月の1日から有効でございます。これはですね、祝日のある週にはクラブ霊界を開かないことができるようになったと。これは例えば月曜日、振り替休日で休みが多いです。そういう月曜でも火曜でもとにかくその1週間に霊界があるときには開かなくていいと。今日も理事会で、来月の浜売祭後の海岸清掃の話がございました。浜売祭は4月の第3月曜だっけにやることになっておりまして、これは海の日で休みです。この日にはやらなくてもいいということになって決まりました。この辺もですね、次年度の理事会で採用するのかしないのかというのは、決める必要があるのかなという感じもいたします。次行ってください。これはあんまり関係ないですね。じゃあ次行きましょう。これも関係ないですね。それからこれですね、人頭分担金、今までは3年間で1ドルずつ毎年1ドルずつ上がってたんですけれども、次年度から横山さんが会長の年度からは4ドル上がっちゃうと。清水年度は56ドルで、今年度57ドルの1ドルしか上がりませんけど、横山さんが会長になる17、18年度からは4ドル上がって60ドル、その際64ドル、68ドルとなって、これも大変なことだな。日本では大した4ドルっていうのは今110円としても440円で大したことありませんけど、この間コチアさんがウルグアイ、世界一貧しいっていうような国のね、ロータリアンもこれ全部一緒で4ドル上がってしまうわけですから、そういう国にとっては大変な、これよくこれが通ったなっていうのは、ね、私もびっくりしております。で次行ってください。以上がですね、規定審議会に関する、あらましでございます。詳しくはですね、来週の水曜日、6月15日に、後藤代表議員からの説明がありますので、これは会長エレクト、幹事エレクト、それからクラブ研修リーダーの3名が出席の都合になっておりますので、よく聞いてきていただきたいなというふうに思います。続きまして、地区幹事グループ何をしているかよくわからないというお話でございます。これは本当は星谷君に前に来てもらって話してもらえば一番いいんですけど、役目ですからやらさせていただきます。実を言いますとですね、地区のこうしたなんていうんですかね、役割と責務、これはなんて言いますか、ガバナーの選任事項なんですね。ガバナーが地区の幹事をなんていうんですか、指名するといえば指名できますし、地区の幹事なんかいらないよと、あるいは地区の委員会なんかいらないよといえば、地区って、ガバナー一人でできちゃうんですね。ガバナーが絶対の権限者でありまして、 私はこの祝官事、まあ、お引き受けする時もそうですけれども、去年の2月ですか、地区事務研修やりました。そういう時にもですね、田中ガバナに、一体僕はどこまでやればいいんですかと、私の役割の何ですかね、リミットを決めていただきたいというお話をしましたけれども、なかなかご返事をいただけませんでした。で、まあこれは全く田中ガバナのご意思じゃなくて、私が考えて、皆さんにお願いしたこと、皆さんというのは副幹事の皆さんにお願いしたことでございます。まず会長の役割、大森会長ちょうどそばにいますから、これ会長の役割って何でしたっけ。こういうことをしちゃいけませんね、会長。会長の役割っていうのは、クラブが効果的なクラブに、クラブを効果的なクラブにすることです。だからガバナーの役割って何なんだっていうと、ガバナーは自分の地区を効果的な地区にするということでありまして、じゃあ幹事は何するんだっていうと、結局ガバナーの補佐ですから、ガバナーが地区を効果的な地区にするために最大限の協力をするということで考えております。加藤さん、よろしいですか、こういうことで。間違ってますか、間違ってますか、よろしいですか。はいはいはい、効果的っていうのは要因要素がありますよね。効果的なクラブっていうのは4つの要素があります。一つは、地元ニーズに密着した奉仕活動ができるクラブ、もう一つは、会員増強ができるクラブ、そしてもう一つが、ロータリー財団に、貢献できるクラブ、それから4番目がクラブレベルを超えたリーダーを育てられるクラブ、この4つの要素を満たしたクラブが、効果的なクラブと、こういうふうに RI では定義をしております。で、そうしたクラブを、要するに地区内のロータリークラブを、そうしたクラブに、そういった効果的なクラブにするために、地区がいかに動くか、ガバナーが動くか、地区組織を作って、必要な組織を作ってやるかっていうのがガバナーの役割だ、こういうふうに私は認識しておりますけど、よろしいでしょうか。はいはい、1年間もやってらっしゃったんで、も
う会長の会長レベルを超えた話だ。
いやいや、うちの会長違いますよ。プレミア会長ですよ。それでですね、あと10分。それで、まあ私は地区の副幹事さん、これ集めて、おととしに12月に初めて扱い合わせやりました。その時に、まあ皆さん経験の少ない方が多かったんで、仕事に差し障ると困るなとかね、いろいろ考えていらっしゃる方もいるかもしれないけども、地区幹事、副幹事になって、今までのクラブだけ、とどこが違うのかというと、要するに担当の、なんていうんですかね、委員会を持ってください。あ、じゃあ一つ。 3つのね、3つの役割がありますよと。で、1つ、もう1回、1つは担当の委員会を持ってくださいと。例えば今地区には地区協は今年は12人ぐらい呼ばれたんだと思うんですけど、12ぐらいの委員会があります。ですから今年度私を含めて13名の副幹事がおります。その中で役割分担をしてやっていこうじゃないかと。ということで、委員会月一遍、まあ、ない委員会もありますし、月一遍以上やる委員会もございます。委員会には呼ばれたら出てくださいと、自分の担当委員会、それが月に1回はあると。それからもう一つですね、次やってください。次は AG 関係、これガバナー補佐関係です。 AG 会議っていうのがあります。これも月1回、これは毎月一遍あります。この AG 会議には必ず出て、自分の担当の委員会で、決まったことをお話をいただきたいという話をいたしました。ですからクラブの例会が1回ありますよね。例会に出なきゃいけない。これはまあ地区に出てなくても出なきゃいけない。その他に、地区の委員会がだいたい年に1回あると、あ、月に1回あると。それから AG 会が1回、だから2回余計に、なんですかね、時間を作っていただかなければいけませんよという話をまずいたしました。で、次行ってください。その他にはですね、毎年1回、これは行う委員会と行わない委員会がございますけれども、セミナーっていうのがあります。例えばさっき申し上げましたけども、増強セミナー、会員増強は杉本さんの、あ、杉本さん いなくなっちゃったな、いないよね、あ、担当ですけど、去年は、この6月に杉本さんが増強セミナー出ております。ですから、あ、セミナーただ1回だけですから、これくらいが、なんていうんですかね、この3つが主なる任務だということでですね、僕が皆さんにお願いしたのはですね、まず1の部分、担当委員会を持つ、そしてこれに、まあ、欠席する場合、まあ、僕の場合は3つに班を分けました。要するに、まあ、成田班と和田班と沢村班というふうに3つに分けて、そのチーフ3人体制でその13名活動していこうということで、欠席をする場合、もう片っぽは強制的に日程が決まっちゃうわけですから、どうしても出れない場合があります。そういう場合は、担当のチーフに話をして、代理で出席をもう依頼してくださいと、こういうような話をしました。その他ですね、委員会関係では、委員会通知、これを必要な箇所に、必要な方に、メールで配信する。それから出席の管理をする、誰が出席し誰が欠席をしたのか管理をする。それからもう一つは一番大切なのは議事録の、保管および管理でございます。これが委員会関係における副幹事にお願いしたことでございます。そして AG 関係、 AG 関係はもう同じくガバナー補佐連絡会議に出席をしていただくということ。これに関してはですね、議事録などをプロジェクターで映しながら説明をしていただけると非常にありがたいと。で、議事録に関してどうしても重要な部分は赤字に書いてくださいというようなお願いもいたしました。もう一つはですね、この AG 会議だけは 議事録を幹事グループで取らなきゃいけない。これを臨番制で、行いました。そして、この英字会議に出て話し合われた内容をですね、今度逆に地区の委員会に持ち帰って、発表していただきたいと。これも私がお願いしたことであります。去年と今年でこの英字会議に関して違ったことはですね、英字会議大体議長はガバナーであります。で、司会は地区の幹事がやるということがずっと長年行われてきたと思いますけれども、今年私はほとんど司会はやりませんでした。なぜやらなかったかというとですね、議題を考えるのも私でしたし、議事録、まあ多分ですね、みんな経験の浅い方ですから話した内容をよく理解できるかどうか、これが非常に不安もありました。だから司会をやって議事で漏れがないかを確認して議事録も取るって一人三役は無理なんで、司会は和田君にお願いをして私が議事録はつけて、あと田中ガバナーがちょっと言い忘れたことなどを私がこれ忘れてますよと、こういうような格好で、やりました。ですから皆さんには議事録は書いていただきましたけれども、漏れがあった場合は私が直していました。小池さんそうだよね。そういうことをやっておりました。それから、地区チーム、のセミナーですね、セミナーおよびイベント関係、これに関してはですね、まず第一番のあれは地区チーム研修っていうのが始まる前の2月にあります。ここには必ず出ていただきたいと。それからペッツ、これも、幹事副幹事は出席義務者でございます。それと地区研修協議会、これもですね、この3点セットがセミナー以外、まあ、これもセミナーなんですけど、担当セミナー以外のもう何て言ったらいいんですかね、ジェネラルセミナーといいますかね、皆さん出席の義務の、あれでございました。あとお願いしてたものに関してはですね、その委員会の活動の内容よく分かるように、予算を無駄遣いしないようにとかですね、方針とかそういうものが分かるように、だいたいペッツ終わった後に、委員長さんとですね、地区の委員会の委員長さんと予算のヒアリングします。一体予算どれくらい使うつもりですか、どんなことをやるんですかっていう話をするんですね。そして、同じくまたペッツが終わったあたり、まあ、3月末ぐらいに、予算の執行状況等をですね、ヒアリングをする予定でおりましたけれども、今年度は非常に、うまくいきましてですね、予算を多く使いすぎるところもなくてですね、これに関してはやらなくて、よかったということでございます。以上が地区の、幹事の責務、何をやってたかということで、ございますけれども、何か質問はございますか。平井さん何かありますか。よろしいですか。よくお分かりになりました。はい、ちょうど時間になりましたので終わらせていただきます。どうもありがとうございました。